が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはよう
ございます。
令和ですから。
令和です。
上上上上品に上品。
上
品。令和らしい。
漫画みたいな笑い方は令和にはやめて。それやめろ。
すいません。
センスで口蓋しながら。
おほほほほ。本日のお題は何になされますか。
いやでも今これ、はい、あのビリーさんもね、うん、今話してた、
はいはい、
お母さんが歴代天皇陛下の名前がすげえたくさん言えるとかさ、
はい、
うちのおかんでもほんまあの皇室アルバム大好きでね、 あれ始まったらえらいこちゃえらいこちゃ言ってね、ほんでこう語りまくってくるんですよ、美智子さんがどうでこうでああでこうでとか言ってね、で正座しながら涙ぐんで見てましたね、本当にね。まあ、あれはまあ一つ時代がそうだったんでしょうね、けど、
はい、
まあ、僕も皇學館へ行っとったから、
はい、
あれかしらけど、あこう親のもう一つ尊いものに身親って、
はいはいはい、
身親っていうのは天皇陛下のこと、うん、だから何かっていうと二言目には身親の道とかね、
はあはあ、
身親に対してとかなんか、はあ、その天皇陛下はイコールこう 神様なんだよということで、まあ、言ったら天に唾吐くみたいな、
はい、
そういうものの例えをこういつも見親見親って、だからその皇學館の校歌にも入ってね、はいはい、見親の道を清らかにって言って、なおく正しくたゆみなく学ぶ我らに誇りありみたいな。すごいよ、もうすごい。
のりととかもやっぱり三親、三親じゃないですか。三親とかありませんか。のりと、
のりと
三親のもとに。
のりとっちゅうのは神主さんが書くんやつやね。
ああ
、
そうか。
書けまく、あ、もうかなで。かしこみ、かしこみもまおもす
か。なんか三親のもとにとか、なんか三親ってよくなんか僕の中ではすごいイメージが、
なんかその書く中の文章に使うことは多々ある。神主さんになってみたいな、なんでまた勝手になってくれって。なんでまた急に。いやいやいや、なんか祝詞とか言ったら絶対上手やと思うんですよ。けまくもうかなんかね。何この沈黙。5人もんで気が使います
ね。いやいや、社長が唐突に神主になりたいって突然、ね、僕らがどうコメントしていいかが迷っとる間の沈黙ですよ。
いやまあでも、
はい、
例えば、はい、もしそんな縁起のええ話じゃないけど、
はいはい、
こう僕は病気にでもなって、
はい、
こんな出歩いていろいろ行けなくなったら、
うん、
俺皇學館大学受験すると思うわ。これ神道会ってね、でみんなと一緒にお勉強して、
はい、
これで彼女の免許取って、
はい、
あのつむぎで五十嵐先生でしたっけ、いましたよね。
あの先生は、あの先生すごいですよ ね、
うん、
だって小学校の校長先生やってて、
はい、
で60歳で定年退職を終えた翌すぐ後に国学院大学に行って、
はい、
要するに神主さんになるための資格が取れるのは、
は
あ、国学院大学と皇學館大学しかない。
そうそうそうそうそう、う
ん、だからその神社さんやのところの息子さんで神主さん引き継いでいかなあかん人はもう皇學館大学の神道科かもしくは国学院大学の神道科に行くかな、資格が取られへん、ね、ちゃんとしたやつはね、あのゴンネキとかあの辺だと
ゴンネキさん、は
い、ちょっとなんか
違います、
ね、1月半ぐらいのなんかの詰め込み研修みたいなんでも取れるとか、ああいうのもまああるっちゃあるんやろうけど、けど 神主さんとかいいと思わへん、なんか
こうあんまり魅力を感じないよね。
そう、うん、俺お坊さんにな
る、お坊さんより神主さんがいいと思う。俺も
神主さんもお坊さんもなんかこう、うん、恐れ多いというか、
まあ、昔は一緒やったんよ、うん、昔は神社と寺っていう分け方はなかったんよ、うん、昔はもうみんな一緒やったんよ、
はい、
仏さんっていうのはもうずっとこう空に上がって神の化身になっていくみたいな、うん、そういうノリやったから、うん、でもあれいつの、ね、江戸時代とか
明治維新の時に変わったんですよね。
あ、そうやった
んですか。
明治維新で
分けられ
たんですよ。
分けた、
うん、なんか要するにこう、はい、お坊さん方が檀家さんの数が増えたり、坊さんがね、うん、戦国時代からこう力をいろいろと持つようになっていった、ああいうのがちょっとこうどうなのっていうようなところからこう分けるみたいな風なことになったとか、
あとお坊さんは、はい、その戦いなんかに参加したお坊さんがいるんですよ。
へ、
だから弁慶さんとかあんなの武蔵坊で、でも神主さんは絶対に全て和の世界だから、はい、戦いには参加せんかったっていうこと で、はい、で天皇上位になった時に、あの神部、え、お寺と神社部下と分けたっていうのは聞いたことありますけどね。
僕なんかどちらかというと坊さんになりたいですね、
はい、あ、それも尊い仕事
だよ。
なんか例えばこう亡くなりになった人のさ、こうご遺体を湯管とかできれ
い
にしてあげる、死に化粧をこうしてあげることやとか、ああいうのが若い時はね、なんかそんなどこの誰ともわからん人の体を想定する、きれいにするとかなんていうようなことはええみたいなあるかわからんけど、なんかこうちょっと年を減ると、なんかそれがとても尊いことのような、ありがたいことのような、やらさせていただけるというような気持ちに自分が慣れたら、
そうです、ね、
本当にそれ尊いことやと思うもんな。なんかああいう見送り人みたいな、
はい、
送り人みたいな、ああいうことをなんか自分は将来やるんだっていう人ちょいいらっしゃるよね。お若い、
いらっしゃいますね。
いらっしゃる、いらっしゃる。
本当に看護師やったから、
うん、
やっぱそう最後の頃、まあ、病院でですけどね、うん、まあ、そういう最後のっていうのはようやりよったですね、
うん、そうか、まだ看護師やったんや。
そうなんや、
そうなんや、
看護師やった
んや。めっちゃ決め顔したよ。
でも辞めたんやな。
今もう、はい、辞めました。
何かするんやったっけ。
なんか言葉をあの伝えたいなと思って、子育てママさんとかを、うん、にその言葉の力っていうのを基本にですね伝えていきたいなと思って、
川端智恵さん師匠に、
はい、学びました。
すごい、僕よりすごい体験してるんで、今いろんなこう苦しみとかを感じてるので
、それの、そういうのを体験談として伝えられればね、またなんかこう伝えられるものがあるのかなと思ってしていきたいです、
うん、体験談ほど一番こう心に刺さることってないからね。
体験、バタさんも言ってました、体験したことしか伝えれないよってすごく言ってくれたから、そうってなった時に、ああ自分はありがたいことにいろんな経験しとるなと思って、そういうのを生かしていきたいですよね。
うん、もう今日は都の上弁が出ないね。
あんまり喋ったらバレるから
。キー抑えてる
。超意識してるから。
やば、思ったらできるんや。
わかんない。あ、テンション上がったらね。
あ、今テンションがちょっと出てました。テンションがちょっと、
ちょっと違う。トーンが違うから。
イントネーションとアクセントちょっと違う。
そのイントネーション、僕らにとったらイントネーションって普通に言えるけど、この人はイントネーション。もうね、ほんま鹿児島の人か宮崎の人かを見分けるときはね、ジンジャーエールって言わすかイントネーションを言わせると言うんですよ。ジンジャーエールイントネーション、うん、ね、
モンブランとか
ね。あ、そうそう、モンブラン、モンブラン、モンブラン。
公務員とかね。
公務員、
公務員、
公務員。
そう
ね、うん、すごいローカル、
天文館みたいな。読んだら普通に天文館やのに、天文館のよみたいな。なんでわざわざそれ言いにくいように言うんやろみたいな。まあまあ都の城はもともとね薩摩藩やもんね。
ですって方言
宮崎鹿児島の人は言うね。
うん、私それ文明さんに言われるまで知らんで、 普通にですですですですって
それ標準語やと思ってた
んですよ。そうそうそういっぱいあるそんなの、ね、この前も言ってましたよね。何かかってとか、
あ、何かかって
ふみちゃんあれ何でしたっけ。あさってかしあさって言えへんねん
そうそう三重県は違うの、三重県は明日あさってしあさっての間にささってって
言うの何やそれは
明日あさってささってしあさってな
刺さるの、
刺さるの。
宮川さんがごあさってもあるって言ったんですよ。
何それごあさって
。もういつからって言えばいいんじゃないですか。ごあさ
って。あれ、
そうかそうか。
数字な、数字な。三あさってない。三、ね、あさって、四あさって、で五あさって。
ごあさってって使います、
ね。いや、それも
早いな、ね。
宮川家だけ。宮川
さんが言ってましたよね。ごあさって言うね。
伊勢の人が言ってた話をなんで都の城経由で聞かない。で都の城とは都の城の人は言わへん、はい、都の城都の城都の城都
の城都の
城は言わへん、
うん、都の
城都の
城都の城都の
城都の城
都の城都の城都の城
都の
城都
の
城
都の城都の城都の
城都の城
都の城都の城都の城都の城都の城都の
城都の城都の城都の城都の
城都の城都の城都分かんない
あの YouTuber の一番最初の頃 の、はい、あの旅館のおばあちゃんでしたっけ。
あれ
めっちゃ笑った
笑った
あ、 そう、
あれがけど一番あの再生数多いです。
あ、そうなんだ。
多いや
方言系って多い、あの人気あるのかな。
面白い面白い。
僕ねテレビでねテレビ番組何が好きってね、はい、あのあれあれあれあの秘密の県民賞、
あ、
うん、あれの中、あれの中でこう方言とかいろいろ出て
きますね。
もう大概わかるんですよ。それすごい。つつうらうら言ってるから。ああここの食い物、あここの饅頭。もうあれ見てると手叩いてる。どこどこどこ知ってる知ってるみたいな。いちいち横におる人大変。テレビの5倍ぐらいたくさんおりますよ。いやなんかもうテレビより値打ちあるでこれみたいな。いやいやいやそう
そうそうですね。
今日ああいペコペやな。
ああそうそうそうそう。
サルもしたら失態誰もしたみたいな。
分からん分からん。
すごいですね。あれが一番なんですよ。
あそうだよ。
また方言ネタ知れとかなかな。
ねえ。
ネタはおもろいですね。
そう考えると先週も新潟行ってたけど、うんうん、新潟って方言ねえよな。
ないですよね。
ない
気がする。
ああそうですか。あけど昔の人は結構なんか分からんのとかありますよ、
う
ん、僕ら
ある
聞いとって。
けどさ新潟って昔、うん、江戸時代の頃は日本で最も人口が多かったのは新潟県なの、
うん、
そうなんですね。
新潟なの。
そうなんや。
だって考えたら、うんうん、それ新潟が県人口が一番多いってうなずけると思え。だってさ大陸に近い方側が本当は入り口やろ、
ね、うん、はいはいはい、うん、お前お前、
はいはい、
なんかさ、
はいはい、
日本ってこう人がたくさん住んでて産業が栄えてんのは太平洋側やから、うん、なんか太平洋側の方が主たる町みたいな風に、はいはい、みんな思い込んでるけど、うん、大昔の地図上から見たらどう考えても大陸に近い方が入り口や、
ね、日本海の方が
太平洋の海じゃ大海原やただの、うん、だから船で行き来するのも日本海側を行き来する方が安全で、大陸へも物持っていけるし大陸からも物持ってくれるしってなってくると、この京都やとか西の方から北前船とかでこう東北とかあの北海道の方とか行くのに必ず寄るのは新潟やったんや。だからもう文化と情報が一番集まってくるのが新潟やったんや。さか新潟の県民に新しいっていう字を、
は
い、が入ってんの、
は
あ
は
あ、そういうことなんやと思う。
なるほどっすね。
いやいや仮説よこれ仮説。
いやもう本当らしいもん。
そうなんやって誰かに言いそう。だから新潟の新は新しいなんだよって。
あのアメリカでいうニューヨークみたいな
もん。そうそうそう。
ニューヨークのニューも
そう、
そういう新しい
ヨークシャー司法の方の関係でニューヨークになったんやで、
はい、
それは本当ですけどね。
なるほど。
そんなこと言い出したらあんたニュージーランド、
うん、今思ったニュージーランド
はなんでニュージーランドかというと、はい、実は台湾のことを英語で言うとジーランドっていうのよ。
台湾をジーランド、
ジーランド、だから台湾を、はい、台湾の新しい何かみたいな。あ、これは多分また仮説を言っていいですか、仮説ほんまかどうかみたいな俺が言うと嘘せえんけど、
はい、
けどこれはねもうまた神話の話になってくるけど、うん
はい、
大昔にだって考えて日本国内に龍神さん祭ってる神社って腐るほどあるやん、
うん、めちゃくちゃある。
龍神祭ってるほうな龍って誰か見たことあんのかって、おれへんやん、架空の生き物なわけで、うんうんうんうん、でこれもこの間その話になって、この間京都のね、うん、こう絵描かはる人でね、
斎藤悟さん
のこと知ってるかっていうその人に聞いたら、いや僕は存じ上げないなって言って、うん、もうだいぶお年の人なんで、その人の描くこう絵がね、うん、ほんますごい神秘的な絵で、うん、でこう龍もあの白龍と黒龍と金龍と、龍を描くときは白龍黒龍金龍って言って、うん、3つのものすごい迫力がある絵を描かはんねんけど、うん
はい、
けどこの話してます？それはね、あの宮城県の気仙沼に、
はい、
あの災害震災であんな芸の大災害の場所でしょ、うんはいはい、でそこへ向いてあの滝田英さんって俳優さんの、うん、あの方が一刀彫りであの地蔵菩薩を彫ったやつを、
はいはい
はい、気仙沼の、まあ、熊谷さんっていう僕がいつもお世話になってるお宅に、うん、その地蔵菩薩を、
はい、
奉納したいということになって、うんはい、それでわざわざ地蔵堂を作ったわけさ、地蔵さんを安置するための、
はい、
地蔵さんっていうのはそもそもこれは多分本当の話だけど、地蔵さんって閻魔大王の化身でしょ、
へ、
要するに閻魔大王もさ、人が亡くなってから閻魔大王の前へ行って、お前は地獄行くか天国行くかって嘘いっぱいついたから下抜くぞみたいな言われがあるけど、でも閻魔大王も一人であんた全ての人間がどんな生きてきたかなんて見てられへんや。さあから日本中のどんな田舎にもお地蔵さんがいっぱいおる、だからお地蔵さんから情報が閻魔大王のことになって、今で言うあの防犯カメラみたいな、全部データで言っとくから、オンライン
で
5G 使って
5G
全ての世界にお地蔵さんいますもんね、
うん、どんな田舎にでもお地蔵さん通る、お地蔵さんっていうのはその地域で生きてる人間の立ち振る舞いを全部見てるんだって。でその地蔵菩薩、はいはい、滝田英さんが彫らはったやつの後ろに、
はい、
こうこの絵を飾ってもらえんか、あの熊谷さんとその絵描きある人とすごい仲良しでね、
はいはい、
うん、でその人のあの龍の絵から話がどんどん進むうちに、その先言いかけたんはあのこれ神話ですけどね、もともとイスラエルの、
うんはい、
あるこう池、龍が住むと言われた池から、
はい、
小さな子供の龍が天高くブーって舞い上がったんやって、
うん、
で舞い上がったその龍の子供がブーって上空を遊んでて、わーって浮遊してるうちにこう降り立ったところがニュージーランドやったんや、
うん、
ほーで、ニュージーランドの、はい、その、あのマオリ族の中の一つの小さな部族、うん
はい、
確かワイタハ族やったかな、うん、そこの部族のところの池に降り立って、そこからこの龍を守っていくというのが、
はい、
そこのマオリ族のみんなの一つのこの何ちゅうかな、こう生きる一つのこの理由というか、そういうものにこうなってしていったところから、こう龍っていうのはこう蛇のようで、うなぎのようで、アナゴのようで、要するにこう長くて細くて、
はい、
みたいな、ああいうものをこうミュージーからこう、はい、ずっと上に上がっていったところに日本列島があって、
はい、
これまさに龍体というかね、
うん、
頭が龍の、
はい、
頭が北海道で、
うん、
でこうずっと体があって、でそれこそ後ろ足のところがちょうど桜島を挟む大隅半島と薩摩半島のあの真ん中に桜島という大きなエネルギーを、あ、水晶握ってるやん、
握ってます、
うん、あれが桜島でみたいな、んで尻尾の方がずっとこう沖縄列島で、
はい、
沖縄のあのね諸島がずっとあった、その先っちょに台湾あるやん、 なんでその日本から台湾、はい、でフィリピン、ずっとこう南の方ずっと行く、はい、あのアジアのこうしてから最後ニュージーランドまでのこの一つの竜の形のようにしてる、
はい、
ここの地域になぜか意味あって生まれ育った人たちの DNA には戦うことより平和を愛する、
は
い、世の中を平和に平和にしていこうとする、そういう DNA の中にそういうものを用いた人たちがこう暮らしてるんだよというような意味があるんやって。せやかな、その G ランドっていうその台湾の、
はいはい、
だから台湾もすごくそういう意味ではなんかそういう竜族というかね。だから台湾で俺ら乗ったバスの
めっちゃ竜でした。
竜族って書いてあったやろ、うん、あの竜族っていう一つのあの言葉は、
はい、
日本からニュージーランドにかけての、
はい、
このその平和を愛する民族のそういうことを竜族っていうね。あの観光バスに竜族って書いてあったやん。
ありました、ありました。
毎回台湾行くと竜族のバス乗るやん。別に、まあ、そういう意味からそうなってる。まあ、神話の話ね。
神話なんですね、これ。ニュージーランドの神話ですか。
その竜が舞い降りたっていうのはね。
イスラエル来て、
そうそうそうそう、
日本来て。
そこでイスラエルと繋がってるのも不思議やろ。
でも神話って、
ね、
はい、僕思うんですけど、ほぼ事実も入ってるような気がするんですけどね。
なんもないところからは ね
絶対出えへんから。だって日本の歴史も神話から始まってるし、キリスト教会である意味神話やし。
でもこんだけ龍神さん祀ってるところが多いっていうのは、
はい、
これも作り話にはならんやろ。
うなぎの登るあれもでしたよね、その流れに沿ってって言ってましたよね。
うなぎがこう登ってくる。うなぎの生態っていうのは未だに解明されてない、うん、要は日本の川とかで育ったうなぎが産卵のために海に
行きますね。
ここ、ね、うん、で地球がたくさん出る、ね、生まれ育つけど、どの辺にどうやって行くのかが全く分かんないですね。なのにきっちり帰ってくるやん、
うん、
なんであの竜族のあの流れに沿って、うん、うなぎの稚魚はニュージーランド沖の方まで行って戻ってくるんじゃないかっていうふうに言われてるの。
竜族海流がある
んです、ね、いやこれすごいな本当に。なんか、うん、ニュージーランド、いやいや、ニュージーランドに一緒に行った時に、
はい、
その話を実は俺僕一回聞いとってるんですよ。聞いたんですよ。何年も前ですよね、多分ね、うん、
はい、
お前一緒にニュージーランド行ったけど敏郎いじめてたな。
脱線するよ、脱線するあるよ。
いや、その話をなんか聞いてなんかすごい、うん、ああすごいなとか思ってた。
そうですよね、うん、多分一緒に聞いとってそれを話せる中村と会うっすら聞いたなって覚えてるバズさんぐらいの感覚ちゃいます。
あ、そう、あ、どういうこと、どういうこと。
こう記憶力の話は今しました。あ、何にすごいなって言ってました、バズさん。
いや、
はい、
こうそれを、
うん、
その時と多分ほとんど同じ話をしてるんですよ、
うん、
全く同じ、うん、イスラエルのキーワードとか、うん、台湾のキーワードとか、うん、多分うなぎのこととか、
はいはい、
その竜族のこととか、
はい、
日本のその桜島のこととかって、うん、でうっすら覚えてたけど、
うん、
今また克明にこう鮮明になったから、うん、全く同じ話を、
うん、
本当にこう綺麗にこうしてくれてるんだなっていうふうに今思って。
その時喋ってるんだけど、
うん、
喋ってるけど、もうバターには役割があったから。
なんでですかそれ、覚えてなかった。
そう、やっぱね、敏郎っていうやつがね、敏郎。この敏郎はバターと同じ長岡の同級生なんやけど、
うん、
もうこいつら本当ね、一緒にこう叫んでるでしょ。もう途中から殴り合いというか、もうね、毎回むちゃくちゃなことするんですよ、こいつらね。
むちゃくちゃ。
もう年老大体こう服とかバタにビリビリに引き裂かれて、ボタンとか全部バリって飛んでてね。だいたいいつもカラオケボックスでそうな。事件が始まるんだけど、
ほんでね、だいたいカラオケボックス行くと 100%
になる。 100% になる、 100% になる、
100%
こないだもうだってあれですよ、
新人研修、
僕と、うん、あの2日目の後に僕とオーリーとバタとそれからナリちゃんと、
あ、ナリちゃん、はい、
でそこで敏郎を呼んで、
ほ
んで僕がちょっとさだまさしの歌を練習したいっていう。
ハマってるから。
今もう
あれからずっと僕移動中ずっとつぐねえ
なんです。月末になるという。ありがたくて。
てありがたくてありがたくてみたいな、もうさだまさしハマっとるからこれそれ練習せねえかんからちょっと男5人カラオケ行くぞほんでカラオケ行ってね、はい、でさだまさし難しいなあれな
難しいですね
歌いにくいんですよ。だけどまあそれぞれもうその日はもうねテーマは泣かす曲しか歌ったらあかんよ。
そうですね。縛りがあったんです。
そうそうそう。
縛り。
泣き系の歌だけなんて言うてんのに、だいたい年老がずれるんやな。
そうですね。ほ
んなお前なんも泣けへん。なんかそんなとこから始まって、で外出た後、こんな道路沿いの新宿ですよ。
はいはいはい。
人ワンサー歩いてる新宿のこのなんか植え込みの中見て、こいつらがバックドロップかなって。年老が。で、それを僕は見てなかったって。はい、見てなかったって言ってるからちょっともっぺんやるぞ再現 VTR みたいにやり始めたら今度はブレンバースターみたいなそしたらその植え込みの中の木の枝で年老子この耳の上のとこスパーって切ってね血だらだら流血騒ぎやな
もうやめようってみんな
毎回でもそれに続くのがあの、はい熊本のね、フジモンっていうのと、
はいはいはい、
それからあの佐藤ひ秀っていう、今フランキーとこ行ってますけど、はいはい、あいつら二人も同級生で、こいつらも酒飲むと、もうしばき合い始める、もうバシバシ殴り合う。
いや、それを多分聞いた時に、多分俺と後ろはスイッチ入ったのさ、いや、俺らまだ負けねえよと。師匠を笑かすのを、俺たちは譲らないみたいな。
あいつらは殴り合いかもしれんけど俺らはひねるよそれがあのブレンバスターって
面白
いや今度対決せなあかん
対決、
ね、あいつはもう顔腫れるぐらい殴り合いますからひでなんかお前顔紫色になってんのもうええ大人が本当 ねもうしばき合いながら下げる
からいかにこう師匠を笑わすかというだけのためだけにやってますから、
ね、体張ってんねや
それのこう最たる例がニュージーランドやった
あ、
その時も敏郎のことね、はい、もう酒飲まして、もう敏郎もう限界になってもうたね、はい、でもうね人んちでホームパーティーやってた中に俺らを混ぜてもらったんですよでも玄関出たところのウッドデッキの上で敏郎のたうちもあってしまいにうぅ吐き出した。そしたらお前人の指導こんな運動できて何やっとんねんとか言ってたから吐いたところにこのバタが敏郎の体持ってもう体中服中敏郎自分自身が吐いたゲロまみれになってて、ほんで敏郎も涙ボロボロ流しておえおえ吐いてんのに、敏郎ちょっとこれで水ゆすあの口ゆすげー言うてすくって渡した水がね、昼間僕ら貝いっぱい掘ってきたんですよ、はい、あのアサリのでっかいやつ、この貝いっぱい掘ってきたやつの砂抜きさせてるあの桶の中の水をコップへ使ってたちょっとこれでうがいせえって、うがいしたらめっちゃ塩水やからそしたら今まで吐いた量の3倍ぐらいまだうまいんだでお前吐くないでもう2人でまた殴り合いの喧嘩になっていて、でその晩一緒のホテルで泊まるんですよ一緒のホテルの一緒の部屋泊まって、で年のとバタと便器の取り合いしながらあんだけいじめたこいつもゲーゲー吐いてお前らニュージーランドで何しに来たんや
いやーいいんですかこんな話で終わったらもう終わりますよ
令和一発目が
令和一発目が
ええ話上品にしよう思ってたのにやな
あいつの名言は、お前はな講師になるような人間じゃねえからこれは名言ですね
名言ですね
ああ面白
いなんか年老の顔を思い出すよ笑いが
もうなんかね
シャツとかも作ってるんですよ、何のためにとか、シシリにとか、でそれ着てきたら、ヒーにビリビリにやるそんな感じで、何、は
い、
も上品にはお届けできなかった、
すみませんでした、
令和第一発目ですが、岡村文明と、
ウォーリーと、
川端文史と、
ジャニ
コ
と、
そしてビリでお送りしました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
すみません。
笑い飛ばそうよ君しかない今できること仲間はほらこんなにいる